76.5 FM Kent Podcast.
Here we go.
On air in the city and online worldwide. You can check us out anytime, anywhere. FM Kent Podcast.
こんにちは、伊藤さとこです。伊藤さとこと新潟の経営者。この番組は起業家、実業家の育成を目指す事業創造大学院大学の公開講座として、新潟の企業や組織のトップの方をゲストにお迎えし、現在までの道のりとともにその生き方や経営哲学を語っていただく番組です。今週のゲストは株式会社原価率研究所代表取締役菅野祐樹さんです。株式会社原価率研究所は200円のカレーライスを提供する原価率研究所と、円盤餃子専門店餃子システムズを運営する会社です。200円カレーの原価率研究所は現在新潟、東京、神奈川、山口に13店舗を展開し、将来1000店舗を目指しています。地域のため、人のためになるビジネスとは何か、それを具現化した事業が200円でのカレーライスの提供です。原価率の研究や限りなくシンプルで経費をかけない運営方法を研究し、これまでにないビジネスモデルを生み出しました。どんなお話が聞けるんでしょうか。どうぞお楽しみに。この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りします。
起業家育成を目指す大学院、事業創造大学院大学。 MBA が取得できるビジネススクールとして、世界的視野を持った起業家やスキルアップを目指す社会人の方々をサポートします。事業創造大学院大学、詳しくはホームページをご覧ください。
お待たせしました。今週のゲストは株式会社原価率研究所代表取締役社長、菅野祐樹さんです。こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
原価率研究所っていうと、ちょっと皆さんわからないかもしれないんですけども、はい、200円カレーというと、多分もう新潟の皆さんはあーっとおっしゃるかもしれないですね。
そうですね。
ね、平成26年の3月に創業した、まだそんなに日にちが経ってないのに、今何店舗あるんですか、全部で。
今ね、13店舗。
13店舗、はい、で新潟だけではないですよね。
そうですね、東京に2店舗、神奈川に1店舗、
はい、
山口に1店舗と、
で
新潟に7店舗。
7店舗、
はい、
すごい勢いで本当に増えていて、実は私も今日のお昼は200円カレー食べました。もう南磐梯店に行ったんですけど、11時のオープンと同時にもうすごい車でたくさんの人が来て、並んでましたね。
そうですか、
はい、で私も食べさせていただきましたけれども、美味しかったです。
そうですか、
はい、
美味しいの作ってないんだけどな。
いや、すっごい こだわりのカレーというよりは、一番最初に自分がカレールーを買ってきて、お家で買って、お家で作ったカレーの懐かしいすごい味みたいな感じで、あれはあれですごい、なんていうか、美味しくてパクパク食べちゃいました。本当に本当に、
このビジネスを、ね、始めるにあたって、はい、非常に、ね、重要視して考えたことが、
はい、
そのこだわってはいけないと。
こだわってはいけない。そう、
100人中100人がこれ普通だよねと言ってもらえるような食べ物を目指していこうと。
そうですね、普通だから聞かれたら、普通に美味しいよねって言っちゃうと思います。はいはいはい、普通に美味しいし、あれを嫌いという人は多分いないと思うし、なんか馴染み深い味っていう感じですかね。
そうですね、
そうなんですね。しかし、200円ですよね、
はい、
あれ一応利益は出てるわけですか。
そうですね、出ないと潰れちゃいますから。
そうですよね。
一応株式会社で利益を出さないといけませんからね。はい、
そうですね。そう、でもそれが実現可能なんだなっていうことですね。
そうですね、それを研究するのがうちの原価率研究所っていう会社の役割でもあって、
はいはい、
ただね、200円カレーを 売るのではなくて、うん、これはうちの従業員にも言ってますけども、ただ200円から売ることは簡単ですよ、
はいはい、
でももっとその先に例えばどうこの作業工程を簡略化してね、うん、スムーズに運営できるのかとか、うんうん、例えばカレールにしてもそのうちの場合ね50人前を、ね、最短で 10分
50人前を10分
そうなんですよ。
いや今日行ったらのは、ね、すごいでっかい鍋が2つドンドンと置かれてまして、うん、いっぱいのカレーが、うん、はい、
作るようなそういったところを重点に置いて、まあ、会社の運営をみんなでやってると、
うん、
なのでもうちょっと深い部分で考えてる会社っていうことですよね。
そう
ちょっとこれからまた話していきますけど、
はい、話しますけどもね、はい、行ったこと、まあ、男性がやっぱり多いんでしょうか。でも女性の方もお客さんで結構いますか、
う
ん、
そう女性が多かったりする。
あ、
主婦
の方
で、うちはほら鍋カレーっていうのがあって、うん、鍋を持っていくとそこにカレーを何人前といってね入れてくれるんですよ。
そんなことしてくれるんですか。
だからお家でねカレーを作ると主婦の方だったから1時間とか2時間とかかけちゃうじゃないですか。
かかりますよ。
うちの場合はほら持ってくだけで、
はい、
カレーがそこの鍋に注がれてそれを自宅で温めれば、
うん、
奥さんの仕事が減るでしょ、
はいはいはいはい、
なので奥さんが結構多いわけですよ。
そうなんだ、うん、
そこはもう事前に考えてたことで。
あ、そうですか、うん、あじゃあ鍋私次行くとき鍋持ってったらいいんですか。
いいんです。
4人前お願いします。
ご飯だけ炊いといて。
ご飯だけ炊いといて。じゃあルーだけっていうのもあるんですか。
ルーだけっていうのもある。
ちょっとねまず先になんでこんなに今時その200円っていう価格が実現しているのかというね、
はい、
言える範囲で構わないんですけれども、うん、秘密をちょっと教えてもらえてこれで利益を上げられている、
うんうん、
ということですね。
まず創業にあたって事業計画を立てますよね、
はい、
だからそこの動機を語らないとこれちょっと
そうです
飛んじゃいますからね。
じゃあそこからお話を伺っていきましょうか。
ね、はい、私新潟の人間じゃないんですが、
うん、
その震災を機にね、はい、新潟に来て非常に恩を感じてまして、
はい、
何かできないことはないのかと考えてたどり着いたのがこの200円カレーだったわけですよ、
うん、はいはい、
なのでその地域のためにとか人のためにっていうことがを重点に置いて、
うん、
じゃあその人のために町のためになるようなことって何なのかって、うん、そういえば元気のないシャッター街とかに、
うん、
うちの200円カレーがあれば地域貢献にもつながるだろうし、
うん、
まあそう考えていくとシャッター街なんかは比較的に地代が安いでしょ、
うんうんうんうん、
そういったところにうちの200円カレーを出して、はい、で人の流れを作っていく、
はい、
プラス地代も安く借り入れるんで200円の、200円カレーのビジネスモデルが継続できると、
うん、
まずそこが一つですよね。
まずね、うん、はい、
あとスパイス、
はい、
うん、このスパイスが非常に重要で、うん、うちは大手食品メーカーと直で、
うん、
取引してまして、そこで価格がぐっと安くなってますよね。
あ、
はい、なので、卸会社をこうたくさん挟んでないんですよ。
そっかそっか。
それはおそらくこのビジネスモデルに評価いただいた企業の方の協力があってこそなんですが、まあその情熱というかをもう1店舗目から前面に出してですね、
うん、
交渉はしてきて、
うん、
まあ苦労はありましたが、
うん、
思いが伝わった結果店舗が増えれば増えるほどその仕入れ値が安くなるっていう、
安くなる、
当然そうなりますよね、
うん、そうですね、
はい、
いきなりねカレー屋さん始めます、はい、つってその大手メーカーが直で作っていう流れにはならないと思うんで、うん、そこに至るね、お話というのもね、はいはいはい、ちょっとのおいおいお聞きしていきたいと思いますが、はい、それから、
うん、
なぜ200円が可能なのか、
うん、
可能になってるのか。
今日ほら食べてみてどうでした？なんか気づいたことってあります？
気づいたこと、
う
まあシンプルなあの容器まず
ね。さすが伊藤さんすごいね。
容器がはい、
う
ん、
そう
ね、
あれは使い捨てになってますよね。
使い捨てですよね、うん、
通常飲食店だと、
はい、
使い捨ては使わない、
使わない、お皿がに出てきて、
あの使い捨て容器を使うことによって水道費、
ああ
これ洗い物がなくなるから、
なくなるから水道費がかからない、
かからない、
であれね、うん、一応こう裏キッチンのような感じでもあったんですけども、うんうん、でもそんなにこうなんかこう包丁を使ってなんかすごいこう何か調理してるっていう雰囲気でもなかった、
ないんですよ。なので無駄なものを本当省いて、
うん、
今包丁は使うんですが、ゆくゆくは包丁すらも使わず、
はい、
これとこれとこれを入れればカレーができるよみたいに持っていきたい、
うんうん、ああ、そうなんですね。
もっと言えばガスも使いたくないぐらいなんですが、ガスはやっぱ使わないといけないから、
うん、
ちょっとそこは今本当に悩んでるところで、
それもなんとかこう省くことできないかと今、うん、へえ、そうなんですね。あとは水がありませんでした、カレー屋さん。
あ、水とかティッシュとかね。
そうそうそうですね、そうそう、あの自動販売機が置いてあって、あのなんか水分が欲しい人はこれどうぞみたいな形で置いてありましたね、はい、お茶買ってきました、うん、はい、
あ、買った、
はい、買いました。
そう、実は、うん、うちのメインの収益収入源が、
はい、
カレーではなくて自販機だということを。
あ、そうなんですか。
そう、
あ、本当ですか。
もう、
じゃあ
終わりですね、このラジオも。
いやいやいや、あ、そうだったですか、
うん、そうなんですよ。
へ、
自販機
屋さんみたいな、自販機収入、自販機にカレーつけちゃうみたいな。
自販機が結構ねすごいんですよ。
あ、そうですか、うん、あれやっぱね、美味しくなりますからね。
そう、
うん、
カレーで町おこしっていうのは、あのカレー消費量が新潟県がかなり上位だってことはもう調査済み で、
うん、
でカレーはみんな好きだよねってことで、
はい、
ほぼほぼ決まっていたと、
はい、
創業前から、
はい、
で問題はその200円カレーでどう運営していくのか、
うん、
でどううちの会社の利益を上げていくかってところをずっと考えていて、うん、まあ、水だよねって、
うんうん
うん、じゃあ水売るにはどうしたらいいんだ、水を出さなければいいんだよ、自販機をこう、
うんうんうん、
カレー食べて、あの水がないと結構辛いでしょ。
そうそう、あれは水分欲しますからね、
うん、じゃあ買ってもらおうじゃないかみたいな。
あ、そうなんですね。あれって店舗で食べてもいいんですか。
いいです。
あれいいんですか。
2階で、
あ、2階でね、うん、そう、あ、そうだったんですね、うん、あれ意図してウッディな感じにしてるんですか。
意図してないです。
意図してない、はい、たまたま
居抜き
でウッディなお店だったんですね、
う
ん、
ウッディのお店。
あ、じゃあ
だから前の方が結構お金かけて苦労したじゃないですか。
あ、そこ
を僕らが
いただいた
へ、安く済んでますよね。
そうなんですね、うん、なるほど。あの容器っていうのも結構ピンキリなんだと思うんですけど、うん、あれはとても安いんですか。
あの容器はね、うちがおそらく国内一安く仕入れてると思います。
は
い、
どうしてそんなことが可能に。
いや、だからそれも交渉ですよね。
交渉、
うん
うん、
通常1店舗目だとその銀行も相手してくれないし、うん、取引先も相手にしてくれないんですが、そのまずは原価率研究所、
うん、
我々は数字に強いんだよっていう部分を対外的に見せること、
うんうんうんうん、
で銀行がなんだこれはと、じゃちょっと事業計画を持ってこい、
うん、
事業計画もうちはね、事業計画もきちっと作れますから、
うん、
それをパッと見せて、これこういう流れで中期目標長期目標っていうのを出してですね、
はいはいはい、
ゆくゆくは1000店舗になる企業ですよっていうプレゼンをするわけですよ、 うちのスタッフたちみんなでね、そうなるとこの会社将来性あるよねって、
うん、
ちょっとここかけてみようかと、この若者たち、
うんうんうんうん、
ね、
うん、
ってなるとみんな本気になって、
うん、
支援してくれたっていうのが、その最初から安くなったっていう。
ああ、そうなんですね。
決め手ですよね、
うん、
でもこれも偶然じゃなくて、はい、僕らはもう計画的にやってますから、うん、どう振り向かせればいいのかとか、もっと深い部分で、なので僕らは飲食業やってるつもりはなくて、
うん、
本当に会社、地域貢献、人のためになることは何なのか、
うん、
これで世界ってどう変わっていくのか、
うん
うん、例えば災害が多いでしょ、うん、日本なんかは、うん、災害で自衛隊が来てカレーを炊き出してくれますけども、そのカレーを作るのに100人前を2時間とかかけますよ、
うん、
でもうちのカレールーだと50人前を10分で作れますから、
うーん、すごいんですね、うん、ルーに相当秘密がありますね、
はい、
FM Kent 76.5。
伊藤さと子と新潟の経営者、今週は株式会社原価率研究所代表取締役社長菅野祐樹さんをお迎えしてお送りしています。さてね、今のこうジャズの即興というのもこれもかなり計算されたという ね、
うん、そうですね、
うん、
結構重要ですよね、飲食店の音楽って、
うん、大事ですよね、
でたまにね、はい、なんかこれちょっと違うよねみたいな、合ってないよねみたいなお店ありますよね、
はいはいはいはい、
あれだけは避けようってことで、
うんうんうん、
であんまりこうしんみりきちゃうのも良くないなってこと、じゃあ何がいいのかななんて YouTube で探してて発見したのがこれ、
うん、ああそうだったんですね、そう
チャップリンが出て踊りそうで
しょ、踊りそうな、はいはいはい、でもなんかこうパクパクこうね、うん、カレーを口に運んでしまいそうな、
まあ元気になってもらいたいしね、
うん、うん、本当ですね、
やっぱりご飯の時はね楽しくしてもらいたいし、
うん、そうですね、うん、はい、ではですね、ちょっと菅野さんの歩みをお聞きしながら、はい、またねちょっと どうしてこういうビジネスに行き着いたのかっていうところも含めてお聞きしたいと思うんですけれども、昭和54年生まれ、
はい、
まだ本当若くていらっしゃるんですよね。
そうですか、
はい、本当に
若くないんだけど、
いやいやいや30代ですよね、まだ ね、
は
い、ね
37歳、
37歳、本当未来まだまだこれからですよね。
はい、
はい、
すいません。
で福島県の福島市生まれ、
はい、
うん、ということなんですけれども、高校からインターナショナルスクール、
はい、
これはどちらの？
アメリカとブラジルなんですが、
うん、うん、ちょっと待ってください、じゃあ高校からもう海外に行かれたってことですか？はい
は
い、
そうです。
それはいつどんな風にして思い至ったんですか？
もうあれですよ、小学5年ぐらいから考えてたことで。
小学5年生から？
そうなんです。
何がきっかけですか？
いや周りの影響もありますし、まあ、海外に行きたいっていうのがまず一つありましたね、
うん、
ずっと地図ばっかり見てたから、
うん、あ、そうですか。
小学3年ぐらいでね、地図はね一通り描けるようになっちゃって、世界の、
へえ、うん、
それほど好きだった。
あ、そうですか。
ア
メリカのどちらに行ったんですか？
ロス、はい、
でも全然周り知らない子だらけなわけですよね、
うん、そう。
どういうとこに泊まってたっていうか、ね、生活
し寮で、ね、泊まってるんですけど、いろんな国のいろんな人種の同年代の人間が集まって、
うんうん、
今まで見てきた常識がちょっと違うなと、
うんうん、
文句を言われた時に、うん、笑顔で返しちゃったりすると、
うん、
向こうでは通用しなかったり、
あ、
うん、
なるほどね、
ってなるとどんどんどんどんその輪からはみ出て、
うん、
一人孤立してしまってっていうのも味わったし、
うん、
逆にそのじゃあどうしたらいいのみたいなことで文句を言われて文句で返したら友達になれたとか、
うん、
これは日本では経験できなくて、
なるほどね、うん、
で言葉も比較的早く3週間ぐらいで覚えちゃって、いや行くとねなんとかなるもんですよ。
そうですか。
だって帰れないんだから。でその帰れないっていうのもやっぱり人強くしますよね。
うん、もう寂しいとか思わなかったです？
いや思うけど、
うん、
なんていうのかな、日本だったら新幹線で帰ってこれるけど、うん、実家とかに無理ですよ。そんな12時間も15時間もかかるから、うん、飛行機で、
ですか、
うん、戦うしかないでしょ。
はいはいはいはい、うん、
そこでまずメンタルが強くなるよね。
うん、
あとどうやったらここでリーダーシップイニシアチブ取っていくのみたいな、
うん、
そこで考える、
うんうんうんうん、
考えますよね、
うんうんうん、 そうか、じゃあそこの苦労ってこれはご自身でこう編み出した やり方ということなわけです
ね、うん、あといろんな、ね、商売見ましたね。
商売を見た、
うん、いろんな商売を見た、ええ、本当に悪いやつも見たし本当にいいやつも見た。
で、あのブラジルにも行かれたんです。これはどう、いつ、どういう段階で行かれたんですか。
ブラジルですか、
うん、サンパウロ、
ブラジル、そう、サンパウロに、
サンパウロに行きました。
そう行ってですね、うん、まあそこでもいろんな経験をしました、
うんうんうん、
はい、
はい、これはもうロスの日じゃないでしょう、は
い、いやどうかな。
これまず言語がポルトガル語でしょ。それも大丈夫でした。若い時って本当大丈夫なんですってね。
そう
21歳までって言いますよね、うん、言語はね。
そう、ポルトガル語の方が簡単、
うん、あ、そうですか。
英語より、
英語より、
うん、英語は聞き慣れて多分、まあ、スムーズなんだけど、うん、ポルトガル語は簡単ですね、
うん、
でポルトガル語を喋れるとスペイン語とイタリア語もついてくるから、
うん、
セットで、
うん、
そうなんですね、なおいいですね。ウンドイストレースとかね、ウノドストレースとか、うん、これ似てるでしょ、
はいはいはい、
イタリア語とスペ、あのポルトガル語、
うん、
っていうようにポルトガル語を覚えておくと非常にいろんな人と会話できますよね。で、サンパウロにね、リベルダージっていうね、日系人街があったんで、うん、アメリカなんかよりも住みやすい。
あ、じゃあ、日本人の人と交流がそこでたくさんこうできたわけですか、
はい、日本人というか日系3世とか、
日系、
うん、そう、2世3世ですか、
うん、
そうだな、そうなる、
うん、なるほど。ここも一応インターナショナルスクールに通って、
はい、みんなで共同生活をして、うん、いろんなものを学んだって、うん、
もう本当ちょっとまだまだお聞きしたいことがたくさんあるんですが、実は今週これでお時間が来てしまったんです、
はい、
なので、来週またお越しいただいて、はい、この後の話をお聞かせ願いますでしょうか。今週はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りしました。
76.5.